加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツッコンこと佃田、
アシスタントの馬田恵と
音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店をいたします。
はい、
さて、うん、珍しく何年ぶりに来たんやっていうぐらいなんか、はい、あいつがずっと選挙しとったからな。
いやいや、しれっと座らせていただいております。
いやいや、あのご無沙汰しております、はい、うん、おかわりはだいぶありそうやけど、は
い、いやいやあの、まあ、結婚したりとかね、うん、結構個人的な生活の変化はありました。お会いしてないうちに。
やっぱ結婚したら生活の変化ってあるん？
ありますね、うん、私全然家事をできない人だったので、うん、自分で料理したりとか、うん、お洗濯して干して、うん、ね、掃除してっていろんなことを自分で回すっていうことがすごい新鮮でした。それ自体が
主人がすることが。
いやいや
全部、
まあ、お互い結構あのできるとこはやってますけどね、うちは。
いいな、
両方働いてるので、うん、で休みも被らないんですよ、うん、だから自分が休みの時はできることして、うん、それぞれにやってますね。楽しいですけどね。
俺なんかできること少ないからな、家は。
そうやな、そうやわ
なあ、うん、そのこの間もうボールペン取んのでも大変だな、落ちたボールペン。というところでね、うんうん、防災ショットバーでは災害にあったけれども復興を目指す酒蔵で、まあ、去年までご用意してたんですけど、今年はね、めぐみちゃん、
はい、
あの兵庫県の酒蔵を、うん、もっと地元をご紹介しようという気になりましてね、
はいはい、
まあ、コロナ禍ということもあって、うん、まあ、お酒の消費をちょっとできたら地元でという気持ちもありまして、う
ん、はい、
兵庫県内のお酒をご紹介しております、
うん、
今日もちょっとね、ご近所といえばご近所ですけれども、
はい、
去年もねちょっとご紹介したんですけれども、再びということで、うんうん、そこにあるお品書き読んでいただいてもいいですか？
わかりました。では代読させていただきます。
誰の代読の？
お品書きの。
なるほど、
はい、私も好きなお酒ですね。ではいきます。今回は兵庫県明石市魚住町にあります茨城酒造さんをご紹介します。創業は嘉永元年1848年。当時からの伝統的な酒蔵は夏場の日差しを遮るために南側は土壁になっており、北側は冬の厳しい寒風、寒い風が入りやすいという機能的な構造の蔵です。明石は古くから酒造公的米の産地として知られる播磨平野にあり、井戸水や季節風に恵まれたことから良質の酒が生産されています。最盛期には70軒もの酒蔵がありましたが、それも今ではわずか6軒。とはいえ一つの市で6蔵、6つの蔵を有しているのは明石の地が酒造りの盛んだった頃の名残があるからこそです。昨年もこの防災ショットバーで6月にアベリアの花酵母から醸された純米生原酒、7月には月下美人の花酵母から醸された純米生原酒をご紹介しました。茨城酒造さんではこの伝統ある酒蔵から日本酒を通じて地域の方や日本酒を愛する方とのつながりをもっと広げていきたいと考えておられます。さあ今回ご紹介するのは茨城酒造随一の精米歩合 35% の極上日本酒。上品で綺麗な仕上がり、派手すぎず好き嫌いのない香り、含み香としてライムのような清涼感があります。そしてもう一本が生原酒、絞った後加熱殺菌や炭でのろ過を行わずそのままの状態で瓶詰めした純米生原酒。米、麹の甘さを感じ、使用するお米500万石ならではの特徴である広がりすぎない味わい、酸のしっかりしたタイプで濃純な仕上がりとなっています。本日はこの2本をご用意しました。
はい、はい、まあこの茨城酒造さんのお酒っていうのは、うん、マスターがですね日本酒を好きになるきっかけを作られたと言っても過言ではない酒蔵、
はいはい
はい、 日本酒とかねあんまり美味しくないなと思ってた頃に、うん、ちょっと出会うきっかけがあってこの生原酒と出会ってわめっちゃ美味しいやんと思って再びその酒屋さんに行って、
はい、
純米大吟醸を買ったわけですよ、
うん、
それじゃもうそれからハマりますよね、
はいはい、
あの頃のお酒の金額の消費量ちゃもうすごかったような気がしますね
まあそれくらいね飲みたかったっていう、
まあ、今も変わらへんけどでということで、
はい、
ちょっと先に生原酒から継がさせていただきましょうかね、
はい、
はい。たっぷり飲んでください日本酒好きそうやもんね。
大好きですね。
え、お酒の中で、
はい、
何が一番好きな？日本酒？
日本酒です。
あ、そう。
なんならラジオでコーナーやってます毎週。
あ、そうやね、
はい、
別に、
うん、
なんで日本酒が好きなんだ？
あのお酒それこそ飲める年齢になった時にあの父がその時私は獺祭だったんですけども、あの山口の方の有名なお酒 でそれ飲んだら美味しくてびっくりして、あのあ日本酒ってこんなに美味しい飲みやすいやつだったんだって思ってから、もう一番は日本酒ですね、ずっと。
へ、
はい、
最初からええ酒やね、
うん、父がね、
するわ、
父が好きだったんで。
いや多分ねこう
すごい、
誰か身近な人がいい日本酒を好きやったらもう日本酒にはまるやろうなという気はしますよね、うんう
ん
う
ん、
ではですね、まだまだコロナ禍が続いておりますけれども、
うん、
まあ、コロナ、ウイルスの感染症が収束して街中に笑顔が戻ることを記念して乾杯しましょう、
はい、
ではよろしいですか、
はい、
はい、では乾杯。
乾杯。
乾杯。
めっちゃ美味しいね。
ねえ、
こう何とも言えないこう瓶を開けた時のスポンっていう、うん、まあ、酵母が生きてる感じがする生原酒っていうのはもうたまらんね、うんうんうん、
程よいピリッと感がね、うんうんうん、刺激があっていいなと思いますね、
うん、それともう一つ、純米大吟醸をちょっとついでいますので、はい、一回それも飲んでいただいていいですか。
はい、
うん、ちょっとマスターも飲んでみよう。これ、
うん、
すごいわ。
スキッとしてますね。
ねえ、飲むのにこれマスク外さなかんのがね、めんどくさいね。
そうやね、
うん、しっかり対策した上で、
うん、いや香り、まあ同じ蔵のお酒ですけどもう全く違うものですよね、
はい、
うん、というところで、まあ、ライラクさんも、もう皆さん一度明石魚住にありますので、
うん、
ぜひとも足を運んで、
はい、
僕も明石の魚住で蔵に行って買ってきましたので、うん、皆さんもぜひ行ってみてください、うん、というところで、うん、本題に入りますが、うん、今日の話はですね、なんと内閣府が発表してとても大切な防災のことなんですけれども、この話題が悲しくうずもれてしまってるとてもとても大切な情報があるんですよ。
はい、でも内閣府が発表したような情報が埋もれてしまうって本当にあるんですかね、
うん、
国からの大事な話だったら基本的には新聞の一面とかテレビで特集されていいと思うんですけど、そうならなかったっていうことなんですね。
そうなんですよね。あの国が広報したくなかったかどうかっていう気もしない文章ではあるんですけどね、つくん。
そうですね、まあ、私もこの話を聞いた時にはね、まあ、過去に国としてこんなに突っ込んで語られた情報ということで驚いてしまったんですよね。
なかったですよね、
うんうん、まあ、いつも上から目線で専門的な分かりにくいこの行政のね、うん、報告文書なんですけども、これはまあ市民に分かりやすく語りかけるような文書にはなってはいるんですよね。
そうなんですよ、
まあ、本当に驚いて、まあ、なぜこれが埋もれてしまっているのか、
うん、
まあ、コロナよりもというのも申し訳ないんですけども、まあ、日本国民、ね、全員に関わる、情報なのに何故に取り上げられへんのかということを疑問に感じましたね。
そうですね、マスターもごっつい驚いたんですけど、
うん、
まあ、この文書は法律の壁を越えて行政が語ることの驚きなんですよね、
うん、
こんな報告書いいのって本当に驚いたんですよ、
うん、そんなに驚くような内容だったんで
しょうか。そうなんです、まあ、皆さんも記憶に新しいと思いますが、近年連発する災害ですよね、地震やら台風やら水害やら、うん、ね、その近年発生する災害において 防災における行政の対応はあるところではもう限界点を超えたって認識されてるんですね。
行政対応が限界点を超えたってどういうことなんですか？
そうですね、まあ、天気などの気象災害、それから地震などの地震災害、それから病気などの感染症においてもそれぞれ限界点を超えたって行政自身はもう思ってるんですね、うん、そのことが私はいい意味だと思う文章だったんですけれども、これが発表されたわけですよ、うん、
いい意味での報告書っていうのもどういうことなんでしょうか。ますますわからないんですけども。
わかりにくいよね、うん、まあ、その報告書というのが内閣府の中央防災会議っていうのがあるんですけれども、はい、その場所で、まあ、これはもうネット上に公に出ていますので嘘やと思う人は見ていただいたらいいんですが、平成30年7月豪雨を踏まえた水害土砂災害からの避難のあり方についてということで、まあ、西日本豪雨災害のことですね、うん、この締めくくりに、次のようにというかね、ちょっと書いてるんですけども、めぐみちゃんも伝える専門家、読む専門家なので、はい、一度お読みいただいていいでしょうか。
わかりました。じゃあ私の方から伝えさせていただきます、はい、国民の皆さんへ大事な命が失われる前に、自然災害は決して他人事ではありません。あなたやあなたの家族の命に関わる問題です。気象現象は今後さらに激甚化し、いつどこで災害が発生してもおかしくありません。行政が一人一人の状況に応じた避難情報を出すことは不可能です。自然の脅威が間近に迫っているとき、行政が一人一人を助けに行くことはできません。行政は万能ではありません。皆さんの命を行政に委ねないでください。避難するかしないか、最後はあなたの判断です。皆さんの命は皆さん自身で守ってください。まだ大丈夫だろうと思って亡くなった方がいたかもしれません。河川の氾濫や土砂災害が発生してからではもう手遅れです。今逃げなければ自分や大事な人の命が失われるとの意識を忘れないでください。命を失わないために災害に関心を持ってください。あなたの家は洪水や土砂災害などの危険性は全くないですか？危険が迫ってきたとき、どのような情報を利用しどこへどうやって逃げますか？あなた一人ではありません。避難の呼びかけ、一人では避難が難しい方の援助など地域の皆さんで助け合いましょう。行政も全力で皆さんや地域をサポートします。
ありがとうございます。まあ、この文章っていうのは、報告書はですね、とんでもない強烈なメッセージだと私は思いましたね、
うん、今私も読みながら思ったんですけど、私たち市民にはとても大切なことが含まれてますよね。
そうです、そうです。
言い方は良くないかもしれないんですが、行政は災害にもお手上げだと言っているのに近い、そういう文章ですよね、
うん、そうですよね。やっぱこの文章は行政が完全に近年の連発する災害にお手上げだということを言ってますよね、うん、まあ、なので自分のことは自分でせえと、
うんうん、まあ、こんなに大切なことなのに、この報告書は一般市民の我々がなかなか知るものとはなっていないんですよね。悲しいからね、うん、本来これ新聞のトップページにも取り上げられてもおかしくない情報です、うん、にもかかわらずコロナ禍でやり過ごされた感があるような気がするんですよね、
うん、そうですよね、まあ、本当にね、この皆さんの命を行政に委ねないでください、ここまで、ね、書かれてますからね、うん、なかなか今までになかった文言ですよね、
まあ、これはね、水害とか地震だけではなく感染症のコロナについても同じことが私は言えるように思いますね、うん、まあ、それだけ近年の自然災害は我々の考える防災的な思考、まあ、災害に負けずに抵抗してっていうような防災なんですね。その限界点をもうはるかに超えた、ね、千年に一度のとんでもない災害がもう毎月やってきてるという状態ですよね、まあ、我々の考える防災というか災害の常識の概念がもう変わってしまってると考えられますね、
読んでいて語りかけるような国民の皆さんへで始まる言葉の一般的な報告書にはない国民の一人一人に分かりやすく丁寧にでかつ今後起こりうる災害が災害対策基本法にある国民の生命命の財産を守るっていうことが不可能になったっていうことを宣言している。行政は万能ではありませんというふうにも記していますよね。私はそういうところがすごく印象に残りました、
決して行政はお手上げだと言ってるのではないんだろうとは思うんですけども、国民に対して問題意識の共有を図ろうとしているんだと思うんですね。行政が一人一人の状況に応じた避難所を出すのは当然のごとく不可能なんですよね。この当たり前のことが当たり前でない状況、それが今の我々一般市民我々も含めてですけれども災害過保護というか他人に丸投げの防災と化した国民に国は問題提起しているように感じますね。
そうやね、マスターこれをね聞かされた方の中にはね、防災や国民の命を守るんは行政の仕事やろと、言いたくなる方も、いらっしゃるかも知れませんね。
確かにねそう思われても仕方ないことなんですけども、そう思われる根拠になるのは国民の生命命財産を守ると記されている災害対策基本法の存在なんですよね。やはりこの災害対策基本法の制定されるきっかけとなったのを、めぐみちゃんご存知です。
災害対策基本法が制定されたきっかけというと昭和34年の伊勢湾台風ですよね、死者行方不明者の数が5000人を超えたということで、明治以降の日本における台風災害史上最悪の惨事と言われている巨大台風で、この伊勢湾台風を契機にして昭和36年に制定をされたんですよね。
そうなんですよね。そのきっかけとなった昭和34年の伊勢湾台風なんですけども、昭和36年の制定された頃には今現在のような大きな災害の連発っていうのはなかったようにね突っ込まれますね。
そうですよね、ところが、災害はその後に次々とこのバージョンアップというかパワーアップをしてきてますよね。
そのパワーアップバージョンアップしてる災害に対して我々国民が防災のアップデートをどうも怠っているような気がするんですよね。
防災のアップデートを怠ってきた、でもマスター、阪神淡路大震災の後は耐震化や防災活動とか過去にはなかった活動また法律の整備がされてきたように思うんですが、
確かにその通りなんですけど、地震に負けない建物とか免震耐震制震化とか火災では消防力の進化もしましたし、病気や怪我には救急や医療の進化もしています、災害時の救助には救助隊とかも自衛隊の進化もすごいもんですよね、これでもかという、我々国民へのサービスというものは充実してきています、これは大変いいことなんですが、反面我々としてはぬるま湯に浸かったような安心感安堵感を感じてしまったことになってないかなと思うんですよね。
マスター、国民がぬるま湯に浸かる安心感安堵感を感じてしまったっていうのはどういうことなんですかね。さまざまな防災力の強化や国民へのサービスの充実というのは私たちにとってすごくいいことじゃないですか。
いいことなんですけど、我々市民はその大変いいことの上にあぐらをかいてしまったと考えられる。
いいことなのにあぐら、ダメなんですね。
ダメやね。
落ち着いて考えてみると分かることなんですけども、耐震化したから大丈夫だ、こう思っていたら、耐震力よりもさらに大きな地震が来た場合やっぱり備えがなければ大変ですよね。大当てしますよね。で、消防力が上がったとはいえ火災が発生すれば初期消火の心得がなければ燃え盛る光景を見るばっかりで、消防車が到着した頃にはもう手をつけられない。
そうです、
対価になってしまうと、で、救急や医療が進化しても健康に気をつけたり感染予防などの対策を怠れば手遅れになると、災害時の救助隊や自衛隊なんて、あれだけすごい救助力があったとしても連続多発した災害では全ての人を救うなんてやっぱり不可能なことなんですよね。考えてみると分かるんですけども、 災害が発生した瞬間ね、それらのサービスを国民の一人一人がまあ公平に受けることっていうのは到底できないということですよね。
そうなんですよね。にもかかわらずそれらのサービスを我々国民が公平に受けることができると勘違いとか誤解をした人が多くなってしまったということ。
確かに地震が発生した瞬間に、まあ、先ほど言ったサービスを瞬時に受けるっていうことはできないですよね、うん、だからといって私たちがその上であぐらをかいているとまでは思わないんですけど、うん、まして勘違いや誤解ってどういうことなんでしょうかね。
まあマスターが言うねあぐらをかいてという言い方が、まあ、正しいかどうかは別として、まあ、勘違いとか誤解っていうのは多いように思いますよね、うん、まあ、その典型が気象、まあ、気象ねお天気なんかの注意報とか警報になりますよね。
そうそう、
まあ、注意報なんて気にしている人はまあ少ないと、
うん、
で警報ですら大変なことが起こるかもしれへんと構える人も少ないんやと。
そう、
で注意報、まあ、注意報とか警報はまあもう慣れっこ、
うん、
まあ、なってしまっていると、
うん
ね、注意報はまだ大丈夫ですということではないのにまだ大丈夫だと勘違い。
そうやね。
警報はそろそろ気をつけた方がいいという、まあ、変な誤解ですよね。
そうなんですよね。その誤解から、うん、まあ、今つくんが言った警報で逃げないから国は特別警報っていうのを作ったわけですよ、
うん、まあ、確かに特別警報出たら大変だなと思いますし、うん、避難情報が避難準備高齢者等避難開始避難勧告避難指示って順番に出てくるって思ってますよね。
そうなんですよね、うん、でも今の状態では急に避難指示緊急っていうのがね出るわけですよね。これが近年の災害、
はい、まあ、心のどこかで大丈夫まだいいかって思い込んじゃうところはありますね、
うんうん、まあ、その思い込みの、誰の、まあ、誰のね心の中にもあるんですけど正常性バイアス、まあ、何回か過去に出てきましたよね、
うんうん、
まあ、心の中で緊急事態というパニックにならないために落ち着かせる心理であって、
うん、
まあ、自分にとって何らかの被害が予想される状況下にあってもそれを正常な日々、まあ、日常生活の延長線上の出来事として捉えてしまって、うん、まあ、都合の悪い情報を無視したり、まあ、自分は大丈夫だと、
うん、
今回は大丈夫だ、
うん、
いやまだ大丈夫やというふうに過小評価するなどして逃げ遅れの原因となる、まあ、人間の変な心理なんですよね、うん、そうそ
う聞いたことはありますけどね、
うんうん、
まあ、なんか過小評価して逃げ遅れになるっていうところがやっぱり怖いなっていうのも感じますね。
そうそうそうそう、うん、まあ、こういう、まあ、心理特性が人にはある。だから行政は呼びかけの工夫をし続けてきたようにも思いますね。他にもまだまだたくさんの緊急な呼びかけが現在も策定され続けてるっていう。
でもこれだけ大きな災害が続いて、まあ、ニュースなどを、ね、目の当たりにしているにもかかわらず備えたりする気持ち薄らいでしまったんですね。
そうなんですよね。大災害を目の当たりにしているのにもかかわらず備えたりする気持ちが薄らいだのか、なぜ多くの人は備える心を構える作法を持たなくなったのかというのがね、まあ、時間が来てもだね、
まあ、多分そこにはねマスターがよく言われる、まあ、主体が行政、
うん、
まあ、客体というのかね、うん、客体が市民というそういう位置づけが身についてしまって、
うん、
まあ、どこかの誰かがやってくれるわとそういう変な神話がねできてしまったんちゃうかなと思いますよね、
うん
うん、
というところで時間が来てるんですけどね、うん、いやほんまね、あの、はい、気象っていうのは突然変わります、
うん、
4月18日あったかな、うん、うちの会社に雷落ちましてね、ほんまの話、
はい、
で周りは電気ついてんねんけどうちの会社だけ全部切れてんねん、
うん、
で、
うん、
結局復旧するまで2時間近くかかりましたっていう、まあ、とんでもないことが起こるので、はい、皆さんも構え備えの、ね、
そうです
ね、忘れずやっていただきますように、
はい、
ではこの続きは来月よろしくお願いいたします、はいはい。